壱岐市政だより9ページ壱岐市からのお知らせいろいろ始まります。マイナンバー制度。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。こんなに便利な個人番号カード。行政事務の効率化。国民の利便性の向上。公平・公正な社会の実現。個人番号カードは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、マイナンバー、顔写真などを券面に表示された IC カードです。希望される方には申請により無料で交付され、個人番号を証明する書類や身分証明書として利用できます。社会保障給付等に関わる申請に必要となる添付書類が簡素化されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを確認できるようになります。個人番号カードのイメージのイラストです。表面、案。上から、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限が書いてあります。左端には顔写真、右端にはサインパネルがあります。裏面、案。個人番号、氏名、生年月日、電子証明書の有効期限の欄があります。読み取りコードもあります。イラスト終わり。今後のスケジュール。平成27年10月から、マイナンバーの通知、住民票の住所にマイナンバーの通知カードをお届けします。平成28年1月から、マイナンバーの利用開始、社会保障、税、災害対策の行政手続きに利用が開始されます。個人番号カードの交付開始、申請により、個人番号カード、写真付き IC カードが無料で交付されます。暮らしと住まい、自動車税、市税、県税の納付。問い合わせ、軽自動車税、税務課市民税班、電話 48-1118。自動車税、壱岐振興局税務課、電話 47-1111。平成27年度の自動車税、軽自動車税、自動車税の納期限は、6月1日月曜です。お近くの金融機関等で必ず納期内に納めましょう。なお、自動車税のみ、ポプラ郷の浦店やバリュー一山本店でも納付できます。自動車税の重課税率が変わります。平成27年度から自動車税の重課税率が次のように変わります。税率、平成27年度以降、おおむね 15% 加算。これまでおおむね 10% 加算。対象、1、平成14年3月31日以前に、新車新規登録のガソリン車、LPG 車。2、平成16年3月31日以前に、新車新規登録のディーゼル車。ガソリンハイブリッド車は重課対象適用外。バス、トラックは現状通り、おおむね 10% 加算。今年度は固定資産税の評価替えの基準年度です。問い合わせ、税務課資産税班、電話 48-1118。固定資産税は毎年1月1日に固定資産、土地、家屋、焼却資産を所有する人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。 評価替えとは、3年に一度行われる固定資産の評価額の見直しのことで、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業のことを言います。ここでいう固定資産の価格とは、適正な時価を言いますが、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度が取られており、今年度はその評価替えの基準年度となっています。家屋の評価替えでは、老朽化による価値の減少により、原則として在来家屋の固定資産税が下がることになります。しかし、家屋建築後の経過年数が長いなど、一定価格まで減額されているときは、据え置きとなる場合もあります。土地・家屋価格等の縦覧制度。問い合わせ、税務課、資産税班、電話 48-1118。 平成27年度の土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧しています。縦覧制度とは、市内に土地・家屋を所有している納税者がご自分の固定資産の価格が適正であるかを判断するために、比較したい土地または家屋の価格を縦覧帳簿で確認していただく制度です。なお、縦覧帳簿には評価額の比較に必要な項目についてのみ記載されています。期間、6月30日火曜まで、土日祝日を除く。時間、午前8時30分から午後5時。場所、税務課郷之浦庁舎及び各支所市民生活班。縦覧できる方、1、固定資産税の納税者、2、固定資産税の納税管理人、3、縦覧することについて納税者から委任を受け、委任状をお持ちの方。表門凧にご注意ください。問い合わせ、水産課水産班、電話 44-6114。 3月15日に壱岐島内で表門凧が3尾発見されました。表門凧は唾液にフグ毒と同じテトロドドキシンが含まれ、噛まれて唾液が体内に入ると非常に危険です。表門凧は日本海沿岸では福井県以南で発見されており、壱岐では珍しくありません。これから春のイソシーズンとなりますので、発見しても絶対に触らないようにご注意ください。大きさ10センチ程度。特徴、刺激を受けると全身に青いリング模様が現れる。健康と福祉。戦没者等のご遺族の皆様へ特別弔慰金が支給されます。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。 戦没者等の遺族の皆様に対し、国として改めて弔意の意を表すために第10回特別弔慰金が支給されます。支給の対象となる方、次の要件をすべて満たす方が対象となります。なお、対象者が複数人いる場合は、規定の順位によりご遺族お一人に支給されます。1、平成27年4月1日基準日において、公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいないこと。2、戦没者等の死亡当時の遺族であること。支給内容、額面25万円で5年償還の記名国債。請求期間、平成27年4月1日から平成30年4月2日。請求受付場所、郷之浦庁舎市民福祉課または各支所市民生活班。 高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ。問い合わせ。健康保険課保険増進班。電話 45-1111。 肺炎は日本人の死因の第3位を占め、高齢になると重症化しやすいと言われています。昨年10月より定期予防接種に高齢者肺炎球菌ワクチンが追加され、接種費用の一部を助成しています。対象年齢、市内に住所を有する方で、平成27年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を対象。65歳以上の方には、平成30年度までの間に1人1回、定期接種の対象となる機会があります。接種方法、1回接種、助成額3000円、1人1回限り。接種場所、次の市内指定医療機関、必ず事前に医療機関へご予約ください。市内指定医療機関、表があります。医療機関名、電話番号の順にお読みします。赤城病院、電話 47-0085、 芦部クリニック 45-4825、 壱岐病院 47-1131、 江田小児科内科医院 44-5022、 勝本診療所 42-0107、 久原医院 45-2128、 桜耳鼻咽喉科クリニック 47-3119、 佐野胃腸科クリニック 45-0822、品川クリニック 43-0001、 品川外科病院 42-0136、 品川病院 47-0121、 春島診療所 47-0023、 平山医院 44-5016、福島クリニック 47-5627、 松島病院 45-2010、 三竹内科循環器科病院 47-0023、 湯の本診療所 43-0134。 表終わり。その他、1. 過去に高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象外です。2. 70歳以上で定期接種の対象以外の方についても、過去に接種を受けていない方は、高齢者肺炎球菌ワクチンの費用助成制度で費用助成を受けることができます。国民年金保険料の納め忘れはありませんか？問い合わせ、健康保険課国保介護年金班、電話 45-1111、 長崎北年金事務所国民年金課、電話 095-861-1582。 老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年を満たしていることが必要となります。それに満たない場合は、老齢年金を受け取れなくなってしまいます。また、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳から60歳までの40年間、国民年金に加入し、保険料を納付していることが必要で、保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金が少なくなったり、 年金そのものを受け取れなくなったりする場合があります。納め忘れた保険料があっても通常2年前まで遡って納めることができますが、平成24年10月から平成27年9月末までの3年間に限り、10年前まで遡って古い月分から納められるようになりました。効能制度といいます。10年以内に納め忘れの保険料がある方は効能制度をご利用ください。過去3年度以前の効能保険料には当時の保険料額に一定の加算額がつきます。効能制度をご利用できる方、1、20歳から60歳未満の方で過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方、2、60歳以上65歳未満の方で1の期間のほか、任意加入期間に保険料の納め忘れがある方、3、65歳以上の方で1の期間のほか、任意加入期間に保険料の納め忘れがあり年金受給資格がない方、ただしすでに老齢基礎年金を受給している方や65歳以上で老齢基礎年金の受給資格をお持ちの方は効能制度をご利用いただけませんのでご注意願います。またすでに効能制度をご利用の方で平成27年3月31日使用期限の納付書をお持ちの方は使用期限が経過したことで納付できなくなっていますので、長崎北年金事務所にご連絡していただければ新たな納付書が送付されます。国民健康保険証の一斉更新を行います。問い合わせ健康保険課国保介護年金班、電話 45-1111。 現在お使いの国民健康保険被保険者証保険証は4月30日に有効期限が切れますので一斉更新を行います。保険証は郵送します。新しい保険証は4月下旬に世帯の加入者全員分をまとめて世帯主宛に郵送します。記載内容をご確認ください。保険証が届いたら氏名、生年月日、住所などの記載内容に間違いがないか確認してください。記載内容に相違や不明な点などがある場合は健康保険課へお問い合わせください。保険証の有効期限、新しい保険証の有効期限は平成28年4月30日です。ただし有効期限内に75歳に到達され後期高齢者医療制度に加入される方は保険証が切り替えとなりますので有効期限が異なっています。なお国民健康保険税を滞納されている方は有効期限の短い保険証または10割負担となる資格証となっています。異動があったときは届け出をお願いします。社会保険などに加入したときや社会保険の資格がなくなったときは届け出が必要です。社会保険の資格取得日、資格喪失日の分かる書類を持参し手続きをお願いします。また学生の方で転出により壱岐市に住民登録のない方は毎年届け出をしていただかないと保険証は交付できません。引き続き学生の場合は在学予定期間が分かる在学証明書または学生証の写しが必要です。なお学生ではなくなった場合も届け出は必要ですので手続きをお願いします。音訳は坂口よし子でした。